神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。セッション2の講師の先生は引き続き中川健一先生です。タイトルは私たちはどこへ行こうとしているのか。
テストテスト、聞こえてますか？十分でしょうか？もうちょっと大きい方がいいですね。もうちょっと大きいで、テストテスト、ただいまマイクのテスト中、ただいまマイクのテスト中、本日は晴天なり、テストテスト、あ、いいね、はいはい、素晴らしいね、よく聞こえますね、はい、ありがとうございます、サンキュー。はい、皆さんおはようございます。素敵なリフレッシュしたお顔で、とても嬉しいですね。また今回家内と来ておりますけども、私たちを本当に神の家族の一員として受け入れてくださりありがとうございます。よくこういうキャンプの奉仕を終わってオフィスに帰りますと、スタッフたちが先生お疲れでした、大変だったでしょうってよく言うんだよね。なんて言えばいいですかね、今回。いやー大変だったんだよ、気候がね、北海道の富良野みたいでさ、食事がね自然食で本当に美味しくてね、集まってる来る方がみんな優しくてニコニコしていて親切で、本当に大変だったよ。まあスタッフたちは暑い中をねちょっといつもやり取りしてますけども、もう蒸し暑くてしょうがないって言ってました。僕何も言わないんですよ、あんまりね。でもしっかりねリフレッシュして帰りそうな感じですよ。本当にリトリートですね。私たちにとってはもう神様からいただいたプレゼントだと思って嬉しく思っておりますね。今日もよろしくお願いしたいと思います。今日は始まる前に、私の今日の予定に関してちょっと嬉しい情報がありました。昨日なんかね3回あるというのにって言ったんだけども、なんか3個分してもいいみたいなんですね。ですから1回目はね10時50分まで話しますよ。で10分休憩、2回目は11時から11時50分まで、これで時間通り終わります。ということは今から10時50分ぐらいまで話すのは昨日の復習と2番目の私たちは今なぜ生きてるのか、これをしっかりやりますよ。で10分休憩してどこ行こうとしてるのか、だからバッチリですよこれ。本当に被災者の皆さんありがとうございます。これでねゆっくり皆さんと交流しながらこの学びを続けていくことができます。一言じゃあお祈りいたしましょうか。天の父なる神様、皆を讃えます。あなたはなんと素晴らしいご計画を私たちのために用意してくださったことでしょうか。今それをひも解き、あなたに愛されている子供としてその祝福を味わおうとしています。どうか最初から最後まで我らの心の中に主を褒めたたえよという言葉が鳴り響きますように心からお願いをいたします。主イエスキリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。ちょっと昨日の復習を10分ぐらいして、そして今日の話に入っていきましょう。昨日の内容は本大会で御国を待ち望むというテーマが用意されているので、そこに至るための準備のお話をしましょうということでスタートいたしました。アダムの堕落以来、人は3つの質問を抱えている。それは私はどこから来ている、なぜ生きていて、どこへ行こうとしているのかという質問を抱えている。 いろんな学問があるでしょう。いろんな哲学があるでしょう。いろんな宗教があるでしょう。しかしこの3つの問いに最も矛盾なく調和を持って答えることができるのは聖書だけです。そうだなと思った方はアーメンって言われてもいいんですけれども、もう一回やってみましょうか。私たちが答える根本的な問いに対して調和を持って答えることができる人は聖書だけです。ありがとうございます。だから聖書の中には歴史哲学があると言ったわけです。別な言い方をすると、キリスト教というのは世界観であり歴史観なんです。ぜひ日本を離れてヨーロッパに来られた皆さんの中から、そのような信仰の捉え方をする方々がすでにいらっしゃる、ますます増えて日本のクリスチャンに対して良い刺激を与えてくださるということ、私は心から願います。キリスト教というのは世界観であり歴史観です。キリスト教の中には、聖書のメッセージの中には、人類の歴史を調和をもって解き明かす原則的な考え方があるんだってこと、それを今私たちは学んでるわけです。そしてそのゴールが御国なんです。神の国なんです。さあ、私のメッセージは3回に分けてお話をしようとしていますが、最初が昨日は私はどこから来たのかという話をスタートいたしました。私たちは神の作品ですが、しかしアダムが神に背を向けて以来、アダムの罪の影響を受けています。私たちは神の似姿に似せて作られたって言うんだけど、その痕跡は残っているけれども、その神の似姿がもともとどういうものであったかっていうのは分からなくなってしまっている。それは私たちの救いが完成して、私たちが栄華された時に初めて明らかになる。これが私だということが本当に明らかになる。それは今キリストにあって徐々に徐々に明らかになっています。私はイエス・キリストを信じて、キリストと共に調和を持って歩いている時の自分が大好きです。皆さんどうですか？ご自分のことはお好きですか？まあ昔から自分が好きだったという人はあんまりクリスチャンにならないね。やっぱりね、自分と折り合うっていうのは一番難しいんです、僕らは。だけどイエス・キリストを信じて、キリストのうちにある時にアップダウンはあるけれども、徐々に徐々にキリストの似姿に変えられていくプロセスで、どんどんどんどん自分のことが好きになっていく。それはなぜかというと、神の形が回復されつつあるんです。私たちは今その途上にあります。さあ、アダムが罪を犯して、そして人類に罪が広がり死が広がった、その時にアダムを誘惑したのが悪魔ですね、サタンですね。悪魔は聖書によれば、もともとは神に作られた天使の長であった。で、自分が神のようになろうとして堕落したということのようですね。でも悪魔の存在っていうのは現実的な存在です。そして悪魔に従っている堕落した天使たち、悪霊の存在も現実的なものです。その悪魔がまずエヴァを誘惑したわけです。神様から直接言葉を聞いたのはアダムでしたね。アダムはエデンの園に置かれて、3つの祝福を神様からもらいました。1つは祝福というキーワードでした。それから地上に広がれって子孫の約束でした。それから地を支配せよという、非造世界を支配せよという神の代理人としての役割です。これは今日も繰り返し繰り返し出てきます。もう一度言うと、祝福であり子孫であり、そして地の管理ですね、支配ですね、神の代理人としての役割を与えられた。これが創世記 1章の28節。昨日はこの聖句はあまりにも割引されてしか読まれてないって話をしました。私たちのもともとのスタートはそこから出てるんです。神様は私たちにその使命を与え、それが成就することを大いに期待しておられるお方であります。しかし人類が堕落して何が起こったのかというと、地上の支配権がアダムから、つまり神が作った人から誰に奪われてしまった。誰が奪ったの？サタン、悪魔が支配権を奪った。だから今の悪魔の呼び方の一つはこの世の神っていうんですね。この世を支配している悪魔が人々の心を束縛し、見えなくし、人々を滅びへと導いていっている。その時に神様はすでに解決策を用意されました。それが女の子孫として生まれてくる救い主の登場です。もし私が神ならば、ごめんね、こんな言い方をして、私は神ではありませんな、当たり前だけど、まあ皆さん私が神でなくてよかったですよ。どうしか、もし私が神だったらね、せっかくパーフェクトなコンディションを作ってパーフェクトに仕上げたアダムが自分に反抗して、で呪いをもたらしたらね、まあいわばこの野郎っつってバーってやって、ホイってやって、またもう一回別のものを作るということをしたかもしれない。神様っていうのは本当に忍耐深いですね。というのは神様はそういう堕落した人間をもう一度再生しようとされたんです。そしてゴールがアダムに最初与えられていた理想的な地での神の代理人としての役割の奪還ですよ。でその状態を最後は永遠の秩序の中で人類に与えようとされたんです。だからこの中で神に愛されていない人は一人もいないんだけども、愛されてなければここに来てるはずがないんだから。愛されてますよ。今日安倍さんどこにいるの？おいたいた、あんた愛されてるからね。これがあったらちょっと話しようね。だけどその神の愛っていうのは抽象的な情緒的な愛ではなくて、アダムに最初用意された祝福が私たちの人生の上で成就するという約束ですよ。だから聖書は神様が約束されたことは必ず成就するという歴史なんです。私の信じている神様はご自分が約束されたことを一つ一つ実現していかれます。それを神の栄光の現れっていうんです。神の栄光っていうと光り輝くという概念を持つかもしれないけど、でも聖書的には神の栄光っていうのは本来は人格に関係したことです。だから神様言われたことが一つ一つ実現していったときに、そこに神の栄光が現れるんです。だから聖書が書かれた目的は人類の救いがゴールではないんです。人類の救いはその一部です。聖書が書かれた目的は神の栄光が現れるということです。私があなたが皆さんが信じているお方がどれだけ真実で約束されたことを全て実現されるかということを私たちは学び、神の皆を称えているんです。ここには神の栄光が現れています。なぜならば私たち一人一人が神の計画の成就の一部としてここに集っているからです。私は小学校5年生の時の経験を今でも思い出して時々メッセージに使うことがあるんですが、夏休み まあ、40日ぐらいありますね。小学校5年生の時でしたが、あの夏休みね、時々登校日っていうのがあるんです。10日に1回ぐらいね。で、あんまり遊びすぎてるといけないと思って学校も管理しようと思ったんでしょうね。だからどこにも行ってない子供は登校日に学校に行くんです。私の家はとても貧しい家で、夏休みだからって言ってどっかに旅行に行くなんていうのは経済状態じゃなかった。だから私はいつも暇です。だから登校日が楽しみだったんです。4回ぐらいあったかな、夏休み。1回目の時に、まあ15名ぐらいの生徒が来たわけね。担任の先生、女の先生だよ、こう言ったんだよね。よく来たねみんなって。4回全部来た子にはご褒美あげるって言うんですよ。私ちゃんと聞き届けましたよ。4回行ったらご褒美もらえるんだ、楽勝だと思って4回目行ったんだよね。すごい楽しみで何も出なかった。でね、悪い先生じゃないんだよ、忘れてるんだよねきっとね、言ったことをね。その時に僕は小学校ね5年生だけども、自分に言い聞かせたよ、これが人生だ。人間というものは約束する、でも約束を守らないことがあるっていうのは小学校5年生で学んだんですね。そんな人生観を持っているところなんですよ。いつも人との付き合いは8割程度だよね。この人は5割、この人は8割。だから神様の話を聞いてもね、そんなうまい話がって大抵思うんだよね。どうしてかというと自分が人生で経験してきたことをベースに神様を考えるからです。神様は私たちが全く考えもしなかったような形で私たちに関わり、約束したことを全て成就されます。だからアダムが罪を犯した時に神が約束された女の子孫の約束、女の子孫がサタンとサタンの子孫を打ち砕き、アダムが失った祝福を元通りにするという約束は実現するの？言っただけ。神様4回来たらいいものあげるよって、キリストを信じたら救われるよって、それは言ってるだけで、そういう場合もあるし、そうでない場合もあるの。どうなのよ、信じていいの？文字通り信じていいんだよ。その神様の約束のゴールがあそこにあるんです。御国を待ち望むというところにあるんですよ。ということは御国を待ち望む信仰を持つか持たないかっていうのは、神様の信頼性を文字通り受け入れてるかどうかということに関わってるんです。 OK？ じゃあ女の子孫はどうやって来るのか。そのために神様が選ばれたのが当時最も力のある民族ではないんです。今ではないことを言ったんだよ。要するにどこの牛の骨か馬の骨か分かんないような人、ちょっと来てって呼んだんだよね。その人の名前がアブラムって言ったんだよ。アブラムという人を通して神は大いなる計画を実現しようとされたんです。これをアブラムの、あるいはアブラハムの選びっていうわけですね。選びっていうと、皆さん選ばれたことある？まあ子供の頃少年野球でね、 A チームと B チームでリーダーがいてね、じゃんけんしてね、一人一人取っていくでしょ。なかなか選ばれなかったよ僕、最後の方になるまで。どっちでもいい、まあ、この後はじゃんけんなしでどれでもいいよ、行きたいとこ行けってな感じで。で普通選びっていうとクオリティがいいから、選ばれる理由があるから選ぶっていうんだけども、アブラハムの場合はどうもね、あんまり理由が分かんないんだよね。あえて言うならば取るに足りないから選ばれた。僕らも今取るに足りないから選ばれてるんだよ。 この世の基準から言うと、小さなもの、弱いもの、取るに足りないものを選んでください。だから神様の栄光の表し方ってのは面白くて、 例えば兄弟がいたら弟かもね。それからマリアだって一番ありえない女性が選ばれてるのですか。下から下から神様を選んでいく。それを私は、神は取るに足りないものを選んで栄光を表すことを趣味にしておられるって言うんですけども、アブラハムが選ばれた。そしてアブラハムと契約を結んだんです。というのはアブラハムはまだ民族でも何でもなかった、偶像礼拝をしていた親の息子ですよ。ウルというところから出てカナンの地に行けって、それがアブラハム契約と言われるもので、そこには3つのキーワードがあったんですね。それが昨日学んだね、1つが祝福、もう1つが子孫、もう1つが土地の約束。だから最初にアダムに与えたあの約束の3つのキーワードがそのままアブラハムに掲示されているわけです。そしてアブラハムから出てくるものが女の子孫として、まあ、僕らがイエス・キリストと言ってるお方として登場するわけです。旧約聖書の歴史はそのお方が登場するための舞台設定のようなもんですよ。アブラハムの息子が最初に生まれたのが誰ですか。イシュマエル。次に生まれたのがイサク。どっちが選ばれた。イサク。これはね、割と選び簡単だよ。どうしてかというと、あのイシュマエルのお母さんはハガルっていう人で、イサクのお母さんは誰、サラで、セサイでしょ。サラから生まれたものが長子の権利を引き継ぐ。イサクから誰が生まれた。ヤコブとエサウ。どっちがお兄さん。エサウがお兄さん。この選びは難しいんだ。どうしたら両方とも同じ母と父だもん。だけどどっちが選ばれた。弟が、全部弟じゃ。ヤコブが12人の息子を産む。ここから12部族が出るわけだよね。12部族の中で特に重要なのがヨセフ族。ヨセフ族から2倍の部族が出ます。エフライムとマナス。もう一つがユダ部族。ヨセフ部族は長子の権利を引き継いでる。だから2倍になってる。しかしユダ族からメシアが出てくるんだよ。ユダ族から出た王様がダビデです。ダビデの子孫としてメシアが登場するんです。それが旧約聖書の歴史ですよ。私たちは神が用意された救いを受け入れて神の栄光を表すために今生かされています。旧約聖書の中で昨日触れなかったですけど、今日はちょっと時間ができてきたのでちょっと安心しながらメッセージをしてますよね。あのほら、皆さんの大好きな書があるでしょう。レビ記とかいうで、あのレビ記の中に幕屋っていうのが出てくるでしょう。私はクリスチャンになってからもうずっと長い間ね、幕屋の話になると大抵飛ばしてたね。何の意味があるのか、しかも事細かにまた繰り返し書いてあってね、何だろうこれと思ってましたが、アダムが罪を犯して祝福を奪われた後ね、人類が神様と出会う場所がもうないわけですよ、地理的に。特にノアの洪水でエデンの園が破壊されてしまった。神がそこに姿を表す、まあ、臨在を表す、あるいは社会なグローリーを表す場所がなくなったんです。でも神は私たちを見捨てておられない。人類を見捨てていない。だから神はいわばエデンの園のレプリカをお作りになる。幕屋というのをエデンの園のレプリカと考えてごらん。ものすごく分かりやすくなってくる。つまりその状況においてのみ人は 神の栄光とまみえることができるんです。神様がアダムとエバをエデンの園から追放したときに彼らに衣を着せたよね。どういう衣でした？革の衣で、それを作るためにはどういうふうになった？命が犠牲になったよね。あそこが聖書の中で初めて血を流すことによって人の罪が覆われる、あるいは贖われるというヒントが出てきているところです。で、アダムが着た革の衣っていうのは義の衣だって話を昨日ちょっとしましたね。義の衣の象徴だって話をしました。レビ記の中で最も重要な聖句はレビ記17-11、血の中に命がある、血を流すことなしには罪の許しはない。これがね、レビ記全体のメッセージを要約している箇所です。レビ記17-11ですか。血の中に命がある、血を流すことなしには罪の贖いはない。だから幕屋がエデンの園のレプリカだとしたら、そこに行ったら神と会えるわけだよ。 OK？ 幕屋の中にシャカイナグローリーが輝いたんだよ。で、罪人がそのシャカイナグローリーを見たら死にますけれども、神様が用意された場所に、神が用意された方法で近づくならば、そこで人類はかろうじて神の栄光とまみえることができる恵みが神から与えられた。だから幕屋を作れっていうのは神の恵みの手段なんです。神は命じておられるけども、あれは恵みなんです。さあ、皆さんご存知のように、幕屋の中に聖所があり、一番奥に何があった？至聖所があって、契約の箱っていうのがあって、その中にモーセの十戒を書いた2枚の板、それからマナを入れた金の壺、それから目を拭いたアロンの杖というのは入ってて、その契約の箱の周りをケルビムが覆っている。ちなみにケルビムというとエデンの園を守った天使なんだよね。だから幕屋がエデンの園のレプリカだっていうのはよくわかると。で、その至聖所に近づけるのは誰ですか？大祭司だよ。一人でしょ。毎日行ったの？1年に1回だけ。全人類の中からイスラエル人が選ばれて、イスラエル人の中からレビ族が選ばれて、レビ族の中からアロンの家系が選ばれて、アロンの家系の中からたった一人大祭司が選ばれて、その大祭司が神が命じた方法で生贄の動物の血を持って至聖所に入る時のみ神と交流することができたんです。これで人類がピラミッド状になってて、その頂点のところで神の栄光と接点があるんです。これが旧約時代の幕屋あるいは神殿も同じことです。つまり神は見捨てていないんです。神は私たちの間に宿りたいと願っておられるお方ですけれども、しかし神の方法でなければ近づくことができないと神様はお命じになったんです。幕屋はエデンの園のレプリカですが、同時に幕屋はイエス・キリストを象徴している仕組みです。幕屋の中にキリストの肩があるということは、幕屋を見ていれば、幕屋という肩を見ていれば本体であるキリストが見えてくるという仕組みでもあるわけです。そのようにしてメシアが登場した時に、イスラエルの民がこの方が救い主だということを間違いなくキャッチできるような仕組みを神様は与えてくださったんです。神様のご計画がどんどんどんどん進んでいってる。だから旧約聖書を読む時に、幕屋が来たら幕を引かないで、幕屋が出てきたらエデンの園のレプリカだ、イエス・キリストの肩だ、神の計画が進展してるんだ、そのゴールは何かというと、神が我らのうちに住んでくださるという約束なんだということ、そのことを覚えてください。これはプロセスです。祝福が広がるためのプロセスですね。 さらに神様はメシアが登場した時にメシアがどういう人物かということを預言者たちを通して預言しています。まあ、預言っていうのは占い師みたいに次どうなるっていうことを予告するというよりは神の言葉を預かってその時代の人たちに神の言葉を届ける、そして彼らを励ますためにやがてあなた方を救うお方が出てくるんだということを予告する。でも予告っていう側面はほとんど第二次的なもの、二次的なものって、本来はそのメッセージを聞いている人たちを励ますんです。だから今回のこのリトリートもそうなんですね。御国を待ち望む、御国のことについて学ぶんだけど、これは将来何が起こるかという興味よりは今生きている、これからヨーロッパも厳しい時代に入ってくる、日本も同じことです。そういう厳しい時代を通過しなければいけない私たちにとって励みっていうのは何なのかということを確認するためにこの学びをしているんです。旧約聖書でそのようにイスラエルの民を励ますためにメシアが登場するという予言が出てくるわけです。これはメシア的予言という、メシア予言が出てくるわけです。登場した時にすぐに分かるように、これだけ明確なんだけど、イエス時代になるともう聖書読まなくなっちゃってる。でユダヤ教が口伝律法中心の聖書から逸脱したものになってるから、口伝律法のフィルターを通してキリストを見ると全然歪んで見えるんだよ。いいですか。モーセの律法や預言者たちを通してそのフィルターでキリストを見たら、この人はメシアだって分かるんだ。僕らが今学んで、なんでキリストがメシアだとユダヤ人は分かんないのかって疑問に思うでしょう。そういう疑問を持つ人は正しいフィルターを持って見てるんです。そうじゃないし、ユダヤ人は口伝律法やユダヤ教の伝統や律法を持ってキリストを見るから歪んで見えるんです。もちろん教会がユダヤ人を迫害したっていう悲しい歴史もあるので、そこにも問題があるんです。私はかつてテレビ伝道させていただいて、まあ一番スタートがPTL クラブっていうのは 4,5 年やらせていただいて、ハーベスタイム含めると約30年なんですね。約30年ですね。この辺がねすごく涼しいんですよ。これはね職業病ですね。30年上からライトが当たってましたからね。これノートにしなくていいですよ。でいずれにしても宝永地区の教会からお招きを受けて、でメッセージを語ることがよくあったんですね。その時にうちの教会の山田兄弟が駅まで迎えに行ってますからって、僕山田兄弟って会ったことないんだよね。会ったことない、どんな方ですかって、大丈夫です、向こうは知ってますからって言われて、どうしたらテレビ見てるから。だから僕は駅に着くと改札を出て、大体どうやるかというと顔をこうやってこうやる、相手が見つけてくれるんです。いつも見てる人が来た、大抵言いますよ、先生思ってたより小柄ですねまずね。それから次にね、テレビよりも若いですね、これはどんどん言ってほしいんだけど、ね、いろんなこと言われるんだけど、すぐ見つけてくる。なぜかというとテレビで見て知ってるから。だから本物が来たら分かるんだよね。生で会いましたってよく言われましたね。だから必ずお腹壊さないようにしてイエス・キリストが登場した時に、本来ユダヤ人たちはメシア予言のフィルターでキリストを見たらバッチリ 100% この人だって、確率的にも全部ぴったりなんだ。ところが何回も言うようにユダヤ人たちはユダヤ教の口伝律法のフィルターで見てるから、律法違反の人物がなぜメシアかという話になっていくわけですね。旧約聖書の予言は例えば前に出るかな、イザヤ書7の14、イザヤ7の14、これ読まなくていいです、目で追ってくださいね。 これがね、メシアが乙女から生まれる、見よ処女が身ごもっている、そしてその子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。はい、聖書の中にイエスがインマヌエルという名前を持ったという箇所は全然ないよ。まあ、どういう意味かというと、インマヌエル、インマヌエル、神は我らと共におられるってこと。さあ、幕屋はエデンのそのレプリカだっつった。幕屋はイスラエルの民の中に社会なグローリーが輝いて神が共におられるという印になった。男の子が生まれる、その男の子は旧約的に言うと幕屋が果たした役割、つまり神は私たちと共におられるという役割を果たすんだということです。だからキリストはご自分の体のことを神殿を壊しなさいって言ってるでしょ。体は幕屋であり神殿なんで、そしてイエスキリストのうちに社会なグローリーが輝いたんです。そのお方が人類の歴史に介入してくださったんです。神である方が本質的に神であり、無限大の力と栄光を持っている方がご自分を人間という幕屋の中に閉じ込めてくださったんです。神としての特権を全部捨ててくださったんです。おそらく私たちの言葉はそのへりくだりがどれほどのものであるかということを表現する能力は持ってないと思います。それは聖霊によってある日教えられ、突如気がつくものです。一人一人が気がつかなければなりません。そしてそのキリストのへりくだりが神の愛のバロメーターであることに気づかなければなりません。私を愛するあまり、もっと言うと私と共に宿るために、もっと言うと私とコミュニケーションを成立させるために、このお方が私のところに下ってくださったんです。次、イザヤ書53章の5節から6節。このお方は人類の身代わりとして死んでいくという有名な予言です。イザヤ書53章の受難のしもべの予言です。ちなみにユダヤ人伝道で最も重要な聖句はこれです。ちょっとユダヤ人伝道について触れますとね、僕らは伝道するときにどの聖句を使いますかと、ヨハネ 3-16、 ユダヤ人に向かってヨハネ 3-16 使っておらんよ、笑われるからね。お前の聖書だろう、それは、それ新約聖書というんだろう、イエスという偶像を礼拝してるんだろう、異邦人はいいよ、イエスで救われたらいいよ、俺たちは違うんだからって、うーんと言われますよ。新約聖書が書かれる前の時代、ユダヤ人たちは旧約聖書を用いて伝道してたんだよ。もう一回言うね、新約聖書が書かれる前の時代、伝道のツールは旧約聖書のメシア予言です。さらにもっと言うと、新約教会というのは新約聖書が完成する前にできてたんです。そのインパクト分かりますか。新約教会っていうのは新約聖書が書かれる前に旧約聖書に基づいて完成してるんです。あ、完成じゃない、設立されてるんです。私はユダヤ人でこのイザヤ書53章を読めって言われて、そしてこの中にメシアを発見したユダヤ人を何人も知っています。メシアはベツレヘムで生まれる、ミカ5章の2節です。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。はい、 ベツレヘムエフラテって言ってますが、ベツレヘムという町はガリラヤ地方にもあったんですね。ベツレヘムですからパンの家という意味なんです。面白いね、パンの家で命のパンが生まれたわけです。そういう言葉遊びで、エフラテっていうとこれはエルサレムの南の方、ユダの産地の地方ですね。そこがピンポイントでメシア誕生の地だと予言されたんです。私が非常に大事にしている聖句、ゼカリア 12-10、 私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと愛願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎに一人を失って嘆くようにそのもののために嘆き、ウイを失って激しく泣くようにそのもののために激しく泣く。これはゼカリアですから旧約時代の預言者ですね。イエス・キリストが十字架につく前に、ゼカリアはキリストが十字架につくという前提でユダヤ人たちは最後に自分たちが突き刺したものを仰ぎ見て激しく泣くと預言しているんです。ということはイエス・キリストは釘付けにされて死ぬという預言であり、同時にこの預言の成就はキリストが地上に帰ってこられる地上再臨の前にユダヤ人たちが不信仰から回復されて民族的救いを体験するという予言にもなっている。覚えてください、ゼカリア 12-10 すごく大事です。それはパウロがロマ書 9-10-11 で異邦人の時が終わった時にイスラエルの救いがある、イスラエルは皆救われる、異邦人の兄弟姉妹の皆さん自分が知恵あるものだと思わないように、神は一時的にユダヤ人を信仰に閉じ込めたけれども、でも異邦人が救われて後は、つまり異邦人の救われる最後の人が救われて後はイスラエルの救いの時が来て、そして彼らが悔い改めやがてキリストの再臨につながっていくんだという預言者たちが預言している内容が成就するわけです。そしてまあ旧約預言はここで終わっておりますけど、イエス・キリストの来臨に関する預言は全て成就しました。まだ成就してないのは再臨に関する預言です。初臨に関する預言は全部成就しました。ならばまだ成就していない部分も成就すると考えるのが論理的な人の結論だと思います。キリストはイザヤ書53章にあるように私たちの罪のために十字架について死んでくださった。じゃあ新約聖書はキリストの死をどのように解説しているのか、キリストの死がもたらしたものは何なのか、今日は重要なことを3つだけ言っておきます。それは今生きている私たちにすごく関係があるわけですね。というのは旧約時代の生徒たちは幕屋に行って、あるいは神殿に行って犠牲の生贄を下げるんだけど、動物の血は罪の解決にはなってない、一時的にカバーしてるだけです。いいですか、一時的にカバーしてるだけ。まあクレジットカードで言うとクレジットカードを持ってれば物を買えるでしょう。でも生産されてないじゃない、一時的に払ってるだけですよ。生産は後でドンと来て真っ青になるわけですよね。キリストの命が罪の生産に決定的に影響を与えたわけです。だから旧約時代は罪を覆うだけ、カバーするだけ、新約時代は罪の代価が払われたんですね。マルコ 10-45、 これご一緒に見えますかね、お読みしましょう。はい、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためである。また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。キリストはあのアダムとエヴァに皮の衣を提供した動物のようにご自分の命を贖いの代価として与えてくださった。だから私たちはキリストを信じた者はアダムとつながっていたのをやめて最後のアダムであるキリストにつながった時にキリストによって罪の代価が支払われたんです。そのためには義人の血が流される必要があった。 レビ記17-11、血の中に命がある、血を流すことなしに罪の許しはない。これをキリストが実行してくださったんです。二つ目は、キリストの死は罪人を神と和解させた。罪人、私たち人間のことを世って言いますね。世っていうと悪魔が支配しているシステムであると同時に人類全体を指す使い方もするわけですね。神はイエス・キリストを通して私たちを作り変えようとされました。その結果、キリストによって私たちは神と再度結びつくことができたんです。これが和解です。神が私たちに対して和解したんではなくて、私たちが神に対して和解したんです。人間関係ではね、和解っていうと双方が歩み寄るでしょ。神と罪人の関係は一方的和解です。私たちは神に和解させていただいたんです。そしてキリストの死はこの世の支配者を裁きました。ヨハネ 12-31、はい、今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです、はい、この世を支配する者って誰ですか？悪魔です。アダムが持っていた支配権を奪ってるわけです。この世の支配者を裁いたというのがキリストの死がもたらしたものです。パウロがこれを信じたら救われるという話をしています。まだクリスチャンでない方、あるいはすでにクリスチャンだけれども自分が救われているかどうか不安な方、今から申し上げるこの3つのポイントを信じたならば、あなたは救われています。なぜかというと、神がそう言われたからです。神は約束された通りに行われます。その神を信じるんです。これを私は福音の3要素と呼んでいます。見てみましょう。第一コリントの15章3節4節、これはご一緒に朗読してくださいね。はい。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと。これが1番目、キリストは私たちの罪のために死なれた。2番目、また葬られたこと。これが2番目です。死んで葬られた。3番目、聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと。これが福音の3要素です。キリストは私の罪のために死んでくださった。死んで墓に葬られた。3日目によみがえって今も生きておられる、そういうお方としてキリストに信頼を置くんです。皆さんにお聞きします。厳粛な瞬間です。皆さんはキリストが自分の罪のために死んだと受け入れますか？キリストは死んで墓に葬られたと認めてますか？そして3日目によみがえって今も生きておられると信じますか？今3つアーメンと言った方はキリストを受け入れてるんです。それはあなたが自力で言えたんじゃなくて、聖霊が助けてくださって、その告白ができるようになったんです。今3つのことについてアーメンと言われた方は、あなたは救われてます。もうちょっと嬉しそうな感じ。あなたは救われてます。アーメン、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ところがね、ところが私は何人こういう方に出会ったか、今まで救われてる感じがしないって言うんですね。で確認するでしょ。で、福音の3要素信じてるのって、はい、信じてます。いや、救われてるんだよ、でも感じがしない。これはね、どこで歯車が外れてるかっていうと、福音の3要素を信じたらあなたは救われてるっていうのは、これは客観的真理なんですよ。これは救いの確認なんですね。これは救いが確実にあるっていうことなんですよ、ね、救いの確認、救いの保証ですね。神が言われたら確実にそうなの。ところが救われてる感じがしないっていうのはね、これ主観的に確信があるかどうかって話なんです。これ分けて考えておいた。というのは、確信が あるかないか関係なしに信じたら救われてるんです。なぜかというと神の約束の言葉の方が信頼性があるからです。それを信じそこに立ち続けたら本当に主観的に確信が生まれてきます。その時に逆にやっちゃうから分かんなくなる。確信がない、だから救われてるかどうか分かんない、だから神の約束はまだ当てにならないというそういう論理になっていくわけです。私がね、一番今正直に言うね、一番困難だったのは信じたら心の中に聖霊が宿ってくださるという、これ聖霊の内住という、信じた人の心には聖霊が全ての人に宿ってる。信じますか皆さん。僕難しかったね、時々胸を見てね、どの辺に宿ってるんだろうか本当正直分かんなかった。だけど疑ったことはなかったね。今は分かんないけど、そうなんだそうなんだそうなんだ、聖書で言ってるから。ここ10年ぐらいですよ、本当の意味でね、ああ聖霊が内住して僕の感情や考え方や判断を確かに助け導いていてくださるなっていうのが最近ですよね。クリスチャンになって40年近く経ってようやく分かってくる真理もあるんだよね。じゃあイエス・キリストを信じて今信じます、信じてるって言ったら福音の3要素を信じてるっていう方、今テストしてみようね。何が起こってるのか。まずね、新しい性質が与えられるね。今まで気にならなかったことがすごく気になる。今まで面白いとも思わなかったことがすごく面白くなってくる。例えばいい例が聖書研究です。聖書研究楽しい？あのね、救われてない人から見たらね、なんでこんなもんが面白いんか、ポケモン GO の方が面白いんだよそれはね、まあ僕ポケモン GO 好きで、ああいうの好きでやってらっしゃる方、それはそれでいいと思うんですよ、その人の、好みだけど、ね、でも僕はね、はっきり言ってね、なんであんなもんが面白い、というのはね、現実世界を見てる方がよっぽど面白いじゃない。神様とこの世の支配者の敵対関係を見ながら、私が光の方についててその戦いを目撃してる方がよっぽどエキサイティングだよ。だいたい人間が仕組んだゲームの中で自分がもてあそばれて動いてるっていうのは僕の性格上許せない私は神以外の何者にも屈したくない。神だけです。だからエキサイティングなんです。皆さんはクリスチャンになって、そういえば今まで興味持たなかった霊的なことや伝道や聖書研究やなんかそういうことやってるとすごく嬉しいな。なぜかあなた変わってるのよ。変わってるというのは世の人って変わり者だと、変化したんだよね。変化する。いい？自分はそういえば変化したなという自覚がある人、それは量は別としてね、変化したなって自覚がある人、あなたは救われてますよ。それがあなたの確信なんだよ。でも確信があるなしはもう一回言うけど、神があなたを救われたという客観的な救いの確認、救いの確証とは別だよ。二つ目に、私たちはキリストを信じた時に霊的に復活してます。霊的に復活してるというのはどういうことか。アダムは罪を犯した時にまず霊的に死んだって言ったでしょ。それから肉体の死が来たね。僕ら回復されている時に逆なの。彼は霊的に死んで肉体的に死んだ。僕らは霊的に復活して次肉体的に復活するんです。だから私たちは霊的復活を経験している。肉体の復活はいつ来るのか、軽挙の時に来ます。これは休憩挟んで最後の時に話すんだよ。軽挙の時にそれが起こります。さらに一回救われた人は永遠の保証というのがあるんですね。救われたら救われない状態に戻ることはできません。それはね、人間でも同じなんだよね。赤子が誕生するでしょ。誕生して世界を見てね、うわー恐ろしい、もう一回入るよって無理なんだよね。誕生した子供は元の状態に戻れないでしょ。だから僕ら霊的に誕生したら 元の状態にはなりません。いいですか。それが神聖の結果なんだよね。そして感謝のもとに私たちは神との新しい関係に入りました。これは養子縁組です。僕は昔ね、アメリカ人のある説教者、名前も忘れましたが、こんな話をしてました。彼はある個人に行ってね、で養子を迎える話をしたんだよね。でこんな話でしたね。園長さんに会って、子供たちずっとね、一人一人会っていくわけね。でみんな可愛いんだよね。その時に彼がこういうわけね、先生ね、この個人で最も知的能力に劣る子、最も体の弱い子、最もみんなから相手にされない子、誰が来ても受け取っていかない子を教えてください。私はその子を引き取ります、という話だったんだよね。なんでその先生その話したかというと、私たちが神の養子とされてるっていうのはそういうことなんだよ。僕今ちょっとテストしてますね。この中で私は美人だ、ハンサムだと思う人くらいいるんです。この中で私は知的能力が非常に優れてると思う人じゃないです。この中で私はどこも悪いことが、体悪い血管がないと思う人で、病気何もないと思う人。危なかったね、2つまで手を挙げたからね。まあ3つ手を挙げたら、あの人にね、神の国への入国を許可するって言ってあげようと思ったんです。もし神様がそういう基準で選ぶとしたら、僕らみんな失格だよ。誰一人クリスチャンになる必要ない。私たちは神の子とされている、養子とされている。それはこの世では評価されない下の方から神が選んでくださったんですね。そして父とこの関係に入ったから、神様は訓練するんだよね。今現実に神の訓練を受けてる人多いでしょ。訓練を受けなかったら愛されてないことだって聖書に書いてる。だからね、よく不平不満言うよね。神様に祈ったのにその通りにならないって。それは3歳ぐらいの子供がバイク欲しいって言って買ってあげるバカな親がどこにいますか。分かった分かったって神様は聞いてるけど、すぐにはくれないよ。訓練するんだよ。いいですか。キリスト教が聖書的キリスト教でなくなってきてる理由は何なのか。それはキリスト教が成功のノウハウの教えのように思ってしまっているんです。あるいは、まあ、キリストがビジネスの、キリスト教がビジネスのようになっている、あるいは積極思考というような考え方もあるでしょう。こういったものは一切聖書的キリスト教とは言えない。苦難の意味をしっかりと受け止めて教えないキリスト教は聖書的キリスト教ではないんです。そして神は愛する者として私たちを訓練される。それゆえ苦難にあっている兄弟姉妹、まさにそこから逃げてはいけない。その中にあって私たちはあそこを目指して、御国目指していってるんです。もし地上生涯がゴールであれば、それはもう楽ちんな生活がいいかもしれない。でもそうじゃないっていうことですね。父とこの関係に入ったために神から訓練を受けると同時に、大胆に神に近づけることができます。信者は相続人です。キリストと共同相続人です。なんという言葉でしょうか。キリストと共同相続人だっていうのは、アダムが最初に与えられたあの祝福、子孫の約束、土地の管理がそのまま私の使命になっていくということです。ただこの場合はキリストと共に共同相続人だから、キリストのもとにあって私がその祝福を受け継ぐということです。昨日私が 貧しい家で育ったって話をしました。今日だったかな。から僕は中学卒業するときに、作文を書いたんですね。で結婚式の時に中学の担任がその作文持ってきて、でみんなの前で読んだんです。でも何て書いてあったかってね、早く就職してお金を貯めて両親のために家を建ててやりたいって書いてあるね。中3でね。で一番最後に先生も教師の端くれとして頑張ってください。でその先生が最後にね、私は端くれでしょうかと言って座りましたよね。いい先生でした、いい先生でした。 でも私がクリスチャンになる、クリスチャンになってからもしばらく私の価値観というのは家を建てること、自分の不動産を持つっていうのはどんなに素晴らしいだろうかと夢でしたね。だって借家ばっかりでね、小学校の時3回ぐらい引っ越してるんですね。もうたまんないね、引っ越しは学校は変わるしね、親見ててかわいそうだなと思うからね。で大学出て就職したでしょ。最初ね、牧師に召されてると思ったのね。あのそれ跳ねのけたわけね。どうしてかというとお金貯めなきゃいけないから、ビジネスマンになってお金貯めてやろうと頭の中ではね、お金が貯まっていよいよ土地を買うわけ。僕がなんと巨大な約30坪の土地を買う。広いでしょ。で竹の棒、なんで竹の棒か分かんない、竹の棒持ってね、で権利書を手にしてね、その境界線をパーッと走りながらね、こうやってね、そこに中川健一の土地って書いてね、これは俺の土地だってやろうと思ったんですね。それは僕の人生のゴールだったんです。あれじゃなかったの。パウロはやがて表される祝福に比べれば今の困難は取るに足りないって言ってるんですね。でクリスチャンになってもかつて引きずってたものが全て落ちるわけではない。物質的な判断やあるいは罪の習慣っていうのはしばらく続くかもしれない。でも徐々に落ちてくるよ。で僕が29歳の時にキリストに従って神学校に行こうと思った時からそういうものはもうなくなっていくわけですね。やがてキリストにあって、キリストは共同相続人だってわけですから、私たちはこの新しくなった世界を相続するようになるんです。今自分の土地建物持ってない人たくさんいるでしょ。家賃払って住んでる人いるでしょ。手挙げなくていいけど大丈夫だよ。あれは本当は自分のものだと思えばいいんだよ。そうなるんだね。問題はね、大家さんがまだ気がついてない。やがてそうなるんです。今なぜ生きてるのか、それは神の計画によって送られてきたキリストを信じることによって神のことをされ、神の怒りから解放され、やがて神が用意しておられる祝福を相続し永遠の祝福の中で生きるためにその準備をしてるんです。今永遠の長期旅行に出かけるために旅行の準備をしてる。それが今生きている理由です。それゆえクリスチャンの世界観というのはこの地上の一時的なものにとどまるわけではないんです。さあちょうどいい時間になりましたから10分休憩して最後この後じゃあどこ行こうとしてるのか、その話をしましょうね。じゃあ10分間休憩です。